聖書の御言葉をお聞きください。旧約聖書創世記6章1節から8節。さて、地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。神の子らは、人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだものを妻にした。主は言われた。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉に過ぎないのだから。こうして人の一生は120年となった。当時もその後も地上にはネフィリムがいた。これは神の子らが人の娘たちのところに入って産ませたものであり、大昔の名高い英雄たちであった。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這う者も空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。しかし、ノアは主の好意を得た。新約聖書ヘブライ人への手紙11章7節。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。以上です。お祈りします。教会の頭であり万物の主でいますイエス・キリストの父なる神様、厳しい状況の中にあっても、あなたの恵みは変わることなく私たちのうちにあることを覚え、あなたの御名を褒めたたえます。私たちは罪深い歩みを、あなたの御心にかなわない歩みをこの週も成してきたことを見舞いに懺悔をいたします。しかし、あなたには許しがあるので、私たちはまた立ち上がり、あなたを恐れつつ、あなたに賛美と感謝を捧げることが許されますことを感謝をいたします。新しい週に向かっての歩みをどうぞ私たちに与えてください。今からあなたの御言葉を聞こうとしています。あなたご自身がどうぞ語ってくださいますように、その御言葉を私たちのうちに与えてくださいますように、私たちが御言葉によって始まる新しい週の命へと導かれますように、どうぞこの時を祝福してください。それぞれの場所にあります一人一人を、また苦悩のうちにあるこの世界全体を、あなたが顧み恵みのうちに置いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今この厳しい状況の中にありまして、何度かにわたり創世記の洪水物語、ノアの箱舟の物語を学びながら、神様を礼拝したいと思います。それで今日は早速創世記の6章の初めのところを見てみますが、その5節にはこのように語られています。五節ですが、主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になった。主なる神が、 ご自分の作られた秘蔵世界、特にその中心である人間をご覧になったところ、地上には人間の悪が増え広がり、人の心は悪いことばかり思いはかっていた、そう言われます。これは創世記の初めにおいて神が天地を創造された時の物語と比べると全く対照的な言い方になっています。まあ、創世記の一章の31節を見ますと、神が6日間にわたってこの世界を創造し、最後に人をご自分の形にかたどって作られた後、ご自分のお作りになったすべてのものをご覧になると、見よ、それは極めてよかったと言われています。すべてのものが神の御心のままに極めて良いものとして作られ、祝福されたのです。しかし6章5節に至りますと、先ほど見ましたようにすべてが変わってしまっております。主がご覧になると、見よ、地上には人の悪が増し、人は常に悪いことばかりを心に思いはかっていた。何が起こったのか。神が作られ祝福されたその人間が一体どうなったのか。まあ、特にこの6章の初めの方に書いてあることについて今日は詳しく見るゆとりはありません。ただ全体として聖書がはっきりと示しておりますのは、アダムとエバが神の御心に背く道を選んだところから罪が人間のうちに入り、地上に満ち溢れるまでに増え広がった、そのことであります。実は神がすべての被造物を見て極めてよかったと祝福された時でさえ、この世界はすべてが自動的にうまくいくもの、つまり神様なしに、神様なしでも一点の曇りもなく良いことばかりが起こるものとして作られたわけではありませんでした。聖書はそういう見方をしておりません。人はそもそも神の形にかたどって作られたと言われています。それはどういうことか、さまざまな意味がありますが、その大切なこととして言われておりますのは、人は常に神を信頼し、神の御声を聞きつつ、その神の御心に従って生きるものとして作られた、そういうことです。すべてはこの神の恵みにかかっている。そして神の恵みを失ってしまうならば、すべてのものは立ちどころに天地創造以前の闇がすべてを覆い、混沌とした状態に戻ってしまう、そういう世界なのです。ただその中で人間は神の言葉に耳を傾け、神の御心に従って世界を治めるものとして作られた。そしてそのような神との交わりの中にこそ、極めてよかったと神が祝福してくださる恵みがあったのであり、今もあるのです。ところが、アダムとエバは、そのような神の恵みに信頼することを拒んだ。神の御心に従う道を捨てて、自分が神のようになり、自分の良いと思うことを自分中心に選んでいく道を行ってしまったのです。そのようにして人間のうちに罪が入り、その罪は やがて地のあらゆるところに広がっていく。創世記六章五節が語っているあの世界のありさまに変わっていったのです。ではそのように人の悪が増したその世界を見て神はどのように思われたのか。六章の六節から七節に言われています。地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。神は心を痛められます。言い換えれば、ここで神は苦しまれるのです。私たちはもちろん神の御心を知るということは、すべて知るということは到底できませんけれども、それでも今、心を静めて、このうめくような神の苦しみ、神の痛みを、心の痛みを思い巡らすべきです。本来この苦しみは、罪を犯した人間が負うべきものです。いや、実際聖書によれば、人間は、罪に対する裁きと呪いのために苦しみを負って生きるものとなりました。生涯生きるために苦しみを負わなければならない、そういう呪いのもとに置かれたと言われています。ところが人間はそうした罪にも慣れてしまう。罪のただ中にありながら、罪の痛みも感じないほどに麻痺したように罪の中にはまり込んでいく。そして地上に人の悪が増していくのです。しかしそうした中にあって神は人間を黙って見ているわけではない。いや、ご自身が人間以上にその罪のゆえの痛みを負われるのです。そしてついにその痛みは地上に人を作ったことを後悔し、これを地上から拭い去ろうと決意されるところまで至ります。今私たちはこの裁きの決断を重く受け止めるべきでありましょう。そこまでの苦しみをもって神は罪に対する裁きを決断された。私たち自身は、また私たちの生きるこの世界は、聖書の視点から見るならば、根源的にはこのように裁かれなければならないもの、決定的に破れを負ったものとして問われているということを私たちは覚えずにはおれないのです。しかしまた同時に、そうであるからこそ私たちはここで改めて、このすべてが神の御心であることを思い起こしたいのです。ここに記されている痛みは神の痛みであり、ここで決断されている裁きは神の裁きであるということ。 神は私たち人間とは違います。ご自分の作られた世界が失敗作だった。なんだと。感情任せに滅ぼそうと。滅ぼしてしまえと言っているのではありません。あるいは、神を裏切った人間への恨みから、復讐心から人を裁こうというのでもありません。神の裁きは、人間を滅ぼすことを目的としているものではないのです。神は人間を滅ぼすことを望んでいるのではないのです。今この神だけが、そうした裁きを通して、本当の意味で私たちを救うことを願っておられる。こうした決定的な滅びを通して、初めて神はこの被造世界を、もう一度神に祝福されたものとして、神の恵みのうちにあるものとして、新しく作り変えようとしてくださる。それがまさに、聖書の示す神の裁きであり、聖書の示す神の救いに他なりません。最終的には、神の一人子であるイエス・キリストの十字架によって実現される神の恵みがまさにここに示されているのです。まあ今日の箇所の結びにあたる八節を見ますと、私はこれらを作ったことを後悔する、そう言われたすぐ後に、このように語られています。しかし、ノアは主の好意を得た。これは言葉からすると、好意というよりも、まさに聖書が常に語る、恵み。ノアは主の恵みを得た。訳す方が良いところのようであります。まさに神の恵みを受けたものとして、ノアが登場します。もちろんこれは神の恵みの出来事です。ノアが特別に宗教心が厚く優れていて、ただ一人救われるに値する英雄的な人物だった。さあ、ノアが出てきました。そういう話ではありません。ノアを通して、神は、私たち人間に対するその愛を表してくださる。ノアという人を通して、神は私たち人間を見捨てることはしない。むしろ、徹底的な裁きを通過させることによって、私たちを罪から救い出し、新しい命を持って生きる者、神の祝福の中に生きる者としてくださる、その恵みを示してくださるのです。今日私たちは改めてこの神の恵みの言葉を心に刻みたいと思います。しかし、ノアは主の恵みを得た。この神の恵みから、すべてが新しくされる命の始まりが与えられていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの目に映る私たちは、悪に満ち、心に思いはかることがすべて、御心に背く滅びと裁きをもたらすものでしかないこと、そのことを示され、御前に頭を垂れる以外にないことを覚えます。しかし、あなたはそのような私たちに、変わることなく、目を注いでいてくださる。そして、あなたの裁きの技を通して、私たちを新しい祝福へと 導いてくださることを感謝をいたします。私たちは全能なるあなたの力と計り知れないその恵みを褒めたたえたいのです。どうか今私たちがそのあなたの恵みに心を止めることができますように、この新しい週もその恵みのうちに生きることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。